是枝つぐとのお見送り百花。ご機嫌いかがですか？是枝つぐとです。この番組はお見送りやご供養のことについて皆様の今後のお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いください。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りをクローバーの提供でお送りします。
改めましてクローバーの是枝つぐとです。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは
高橋あさみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日からは、うん、あのお話ですね。
そう、外出てきましたからね。
はい、
はい、ということでですね、本日は3週にこれから渡ってですね、4月の11日から16日に渋谷のヒカリエで行われましたイベントデスフェス2026に参加してきましたので、その様子をご紹介していきます。
以前ねこの番組の中でもご紹介しましたけれども、実際に行って体験もしてきてますので、ぜひ皆さん聞いてください。
そうですね。でまず今週はですね、そのデスフェスっていうのがどんなものなのかというのを一般社団法人デスフェスの共同代表である市川のぞみさんに現地でインタビューをしてきましたので、そちらの様子をお届けしたいと思います。
はい、どんなイベントなのか、きっかけは何だったのかなど、いろいろお話聞きましたので、では早速お聞きください。どうぞ。
さてデスフェスの共同代表であられます市川のぞみさんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
デスフェス、市のお祭りということですけれども、はいはい、どんなイベントなんですか？は
い、あの死というテーマに出会い直す祭典というふうに言っていまして、あの6日間かけていろんな入り口からこう死と出会ってもらったり体験するような、まあ、そんなイベントです。
今回で何回目になるんですか？
はい、3回目になります。
そもそも始めようっていうきっかけはどんなところにあったんですか？
は
い、
本当の始まりのきっかけは、あの共同代表でもう一人おのりなっていうのがいるんですけど、なんか2人でこうワインを飲みながら喋ってる時に、あの彼女が急にちょっと変な話していいですか、私お墓に入りたくないんですみたいなことが始まってですね、まあ、まずそのお墓の下に固定されるのも嫌だし、あと自分はもともと宇宙とかがすごく好きで自由にやりたいっていう話と、あとアメリカではもう法改正されてできるようになってるあのコンポスト層っていう、大体有機還元層って呼んでますけど、人間を火葬にしないで大肥にして地球にこう土になって帰るっていう想像があるんですよね。でそれを自分は選びたいって話をこうなんか飲みながら熱弁を振るっていて、で私がそれ初めて聞いたけどめっちゃいいね、私は海派だけどそういう私海に通った派だけどねって盛り上がったんですよね。
はい、
ただあの私たちみたいにこういうふうに私は何派だけどねっていう人って多分少ないし、日本では法律上まだできないので、じゃあどうやったらそれをなんか日本でも選べる選択肢できるかって話の中で、こういう選択肢があることを知ってもらったり、自分は何派って言ったり、お墓が嫌だっていう人もいたりいなかったりすると思うから、みんなで死のことをオープンに語れる場所を作って、それがこうムーブメントになっていけば、いつか結果としておのずとそういう選択肢が作れるんじゃないかってことで、まずフェスだみたいに盛り上がったのが最初です。
死んだ後どうしたいかとか、うんうん、死ぬ時どうありたいかっていう話することってないです
よ
ね。
ないんですよ。でしかも結構あの出身地によってはその伝統的なね、なんか葬儀の考え方もあったりするし、意外とこう本当に仲が良くてもそんな話はしないし、あと今テクノロジーとか価値観が変わっていて、今までなかった選択肢も出てきたりしてるから、なるべくこんなことあるんだって知って驚いたことをなんかみんなにも届けたいなと思って、デスフェスはなるべくいろんな選択肢、いろんな考え方を提示して、あの自分にフィットするものに出会ってもらいたいと思ったりしてます。
いろんな提示っておっしゃってましたけど、どんなものがありますか？
はい、まず体験とセッションと対話って3つの入り口があってですね、
はい、
であのデスフェス自体はいろんなトークセッションで、まあ、学術的なものもあれば葬儀の移り変わりについても知れたり、新しい考えて触れるようなセッションもあれば、死とキャリアとか死と旅とか、なかなかこう就活とかエンディングには収まらないようなものも、まあ、たくさんあって、あとは実際棺に入ってみたり、あの自分のこうなんでしょう、内面をこう振り返るような体験のブースがあったりとか、もう6日間で90のプログラムがあります。
どんな方がいらっしゃってますか？
10代から90代ぐらいまで非常に幅広く、まあ、渋谷だし若い人が多いのもね、あの事実ですけど、あと死のことをすごく日々考えてますって人もいれば、たまたま友達と来てとか通りすがりで 考えたことないですって人もいて、ものすごい多様な人が、はい、来てますね。
このデスフェスの開催でどんなことを発信していきたいなと思ってらっしゃるんですか？
そうですね、なんか死のことを考えたり話すことが不吉でもなんか怖いことでもなく、なんかこうポジティブなものにもなりうるというか、なんかこう家族のことを思い返したり、実際つながらない電話で人とつながるってブースもあるんですけど、そこでは改めて受話器を取ってなんかおじいちゃんのことを思ったりしてる人もいたりもしますし、なんかこう誰かとのつながりを意識できるような機会でもあるのでね、なんかデスフェスに来たことをきっかけに、なんかそういう関係性に思いを馳せてもらったりとか、もしくはね、実際の選択肢を知って行動してもらったり、まあ、家族とか友達に話してもらったり、まあ、なんかささやかな一歩を踏み出してもらえたら嬉しいです。
最初はその友人との話の中で開催しようってなったわけですけど、実際にこう3回目となって開催してみて、お二人の中で何か変わったことっていうのはありますか？
そうですね、なんか私たちの思いを超えてなんかすごく大きくなっていったというか、なので私たちを通してなんかこの機会を提供しているような気がするというか、なので本当に社会に必要なテーマなのかもしれないし、なんか私たちに共感してくれる人もすごく多いですけど、だんだんとこう広がっていって、みんなにとってだいぶこう死をタブー視しないのがなんかちょっとずつ浸透してきてるのかなっていうのは、はい、思ったりしてます。
是枝さんもね、去年もいらっしゃいましたね。
そう、一昨年知って、でその秋にすれ違ったんですよ樹木葬を見に行くところで、でそこで行ったと思って、でどんどん調べていくうちに、やっぱりそのポップな部分みたいなところをどう現場に落とし込むかが僕たちディレクターの仕事になるから、で実際見てみようと思って調べて、去年クラファンやってここ体験来たよって話ラジオでもしたじゃない、でああよかったなと思って、で今年はじゃあみんなで行こうよっていう話になって今日に至ってるので、これがどういうふうに発展していくかっていうのも、とってももうね、微力ですけど陰ながら応援したいなというふうに思ってて、今年もクラファンやりましたしね。
ありがとうございます。
せっかくなので直接聞きたいことはないですか？
ん、聞いてみたい。いや、なんかこの先ね、デスフェスがどういうふうな発展を遂げて何年ぐらいこれをやっていくのかとかっていうのが、まあ、変わっていくとは思うんですけど、現状の見通しみたいなのが、その何ですかね、スタッフたちもの巻き込みもなんかすごい面白いから、そういったところも含めてどんな展望があるかっていうのを教えてほしいんですけど。
そうですね、最初に まず10年やるって決めたんです、でデスフェスを10年かは分からないけど、おっしゃるように本当形は変わるかもしれないけど、やっぱりこう浸透していくには10年ぐらいかかるし、あとまあ3年やってみて、まさにこの先じゃないけど、なんかこう自分たちがなんかこう得意点としてキャッチーにやれる役割はある程度果たせたのかもしれないけど、みんなの生活の中で本当に選べる選択肢にしていくには、いろんな方たちの共同がここからついていかないと広がっていかないので、悩ましいというか次のステージとして考えなきゃなとか思ってますけどね、
そのスタッフさん担ぎ手さんとかっていうじゃないですか、そういう巻き込み力っていうのはどこから湧いてくるんですか？
そうです、やっぱりでも知って自分ごとタブー視して遠ざけてたけど、やっぱりちょっと出会ってみると自分の人生に完全にくっついてる話でもあるし、だ結構担ぎ手は今40人50人がいるんですけど、やっぱり何らか自分の人生と重ねて、自分の死生観と重なる人もいれば、ミドルシニアの自分の人生の転機と重ねてる人もいたりとかするんですけど、でもいずれにしてもみんなでこういう世の中必要なものをなんかみんなで作っていこうみたいな、こうムーブメントに参加する楽しさみたいのをなんか味わえてるのかもしれないですね。
とってもなんかその雰囲気が素敵で、ああいいなと思って、だこう葬儀業界と違うアプローチがこういう場所から発信されて、でそこにこうね、文化が乗ってきてくれるっていうのが、渋谷らしい文化なのかなと思って、それはすごい素敵です、
ありがとうございます。
やっぱりそこは意識されたんですか、ポップにしようっていうのは、
そうですね、私もともと20年ぐらいこう NPO とかソーシャルセクターでずっと仕事もしてきて、社会課題に対するアプローチとかは多少経験してきてるんですけど、やっぱ既存の枠組みからいかに飛び出られるかっていう話と、かといって飛び出すぎてもみんなのものになっていかないっていう塩梅がね、難しいので、でもやっぱり最初は渋谷というとこ、かつ商業施設の中であえて業界の人じゃ絶対やんないところでやろうっていうのは決めてたんです。なので、そういうことで自由に まずは渋谷でポップに尖らせていこうってことでスタートした3年間でした、はい、
それを踏まえてじゃあまた10年目指してっていう感じなんですか、
は
い、
そうですね一個一個地道にやっております、
うん、ありがとうございます、はい面白いです ね、
またいい刺激をもらいに行きたいと思います、
うん、ぜひ、はい、一緒に何か、はいはい、やらせてください
ありがとうございました
ということで市川さんへのインタビューの様子をお届けしました。2人のお友達同士の雑談からここまで実現させてるっていうのがすごいですよね。
そうだよね。なんか実行力があって、うん、でそれがこの葬儀業界以外供養業界以外のところから入ってきたところにやっぱりポイントがあって、うんでそれを渋谷の地でやってるっていうのがまた
そうですよね、
うん、若い人たくさん来てたし、
うん、
ちょっとこの意識をしてもらうってことは非常に大事なので、まあ、ここからねあと2週に分けてデスフェスの様子をお届けしたいと思います、
はい
はい、ということでですね今週はデスフェスのインタビューを、お届けをいたしました。来週もよろしくお願いします。
是枝つぐとのお見送り百花。
ここでお知らせです。フューネラルビジネスフェア2026にて公開セミナーをさせていただきます。日時はですね、6月の23日火曜日の午後1時からのブースを預かっています。グリフサポートを中心とした早々ビジネスの講演なんですけれども、会場はパシフィコ横浜です。受講料は9900円になるんですけれども、供養業界などでですね、ご興味がある方はぜひお越しいただければと思いますので、よろしくお願いします。
是枝つぐとのお見送り百花。
私どもクローバーではご供養に関してのお問い合わせを受けたまっております。お葬式のクローバーへのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-419491 0120-419491 良い供養91までお待ちしております。
いかがでしたか。是枝つぐとのお見送り百花。お相手は
高橋あさみ。
是枝つぐとでした。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りをクローバーの提供でお送りしました。